障害福祉高次脳機能障害普及啓発講演会。病気や事故により起こりやすくなった、物事の順番が整理できなくなった、自宅付近でも迷ってしまう、集中力が続かない、物忘れがひどいなどの症状が現れることがあります。講演会では高次脳機能障害について理解を深め、相談先、就労や車の運転など、病気になった後の生活について、作業療法士がお話しします。対象、市内在住の方、高次脳機能障害がある方の支援者。日時は3月9日土曜日、午前10時から11時半。場所は福祉センター。定員は申し込み先着順30人です。申し込みは電話またはファックスで申し込んでください。申し込み問い合わせ先は、障害者総合相談センターマルシェ稲城、電話 379-9234 番、ファックス 379-9240 番、e メールアドレス inagi-sodan@inagi-masayume.com です。地域自立支援協議会の傍聴。福祉関係機関の連携のもと、障害のある方が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、地域の支援体制に関する課題などについて協議を行います。興味がある方はどなたでも傍聴できます。3月18日月曜日、午後3時から、場所は地域振興プラザ4階大会議室です。定員は申し込み先着順10人。申し込みは、墨字版2面掲載の申し込みフォームまたは電話で、3月1日金曜日午前9時からお願いします。申し込み問い合わせ先は、障害福祉課障害福祉係です。高齢福祉。家族介護教室。聞こえる生活。聴力は年齢とともに衰えます。聞こえの仕組みなどを学びながら、補聴器についてもお話しします。対象は、高齢者の介護をしている方、関心がある方。2月26日月曜日、午後1時半から3時。場所は、押立663、稲城大橋の下、押立ふれあい会館です。定員は申し込み先着順20人。講師は、パナソニック補聴器相談員、古城克美氏。申し込みは、2月16日金曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、地域包括支援センター矢野口、電話 379-8575 番です。介護者交流会山桃の会。介護しながら気づいたコツ、役立つ知識、不安、困っていることを一緒にお話ししましょう。お気軽にご参加ください。対象は介護している家族。関心がある方。3月6日水曜日午前10時から11時半。会場は平尾 3-7-1 平尾自治会館1階です。電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、地域包括支援センター平尾、電話 331-6088 番です。貸し出します。福祉電話。電話を持っていない高齢者の孤独感の解消や安否確認の手段として利用できます。通話料は月300円まで市が負担し、超過分は利用者の負担となります。また、基本料金や貸与にかかる工事費は市が負担します。対象、市内在住で次のすべてに該当する方。65歳以上の一人世帯または世帯員全員が65歳以上の世帯、 市内に二親等以内の親族が居住していない。生計中心者の所得税が年額4万2000円以下の世帯。申し込みは窓口または電話で。申し込み問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係です。子育て教育。高校生相当までのすべての子どもの医療費を助成します。4月から義務教育就学時医療費助成事業、マルコ、および高校生等医療費助成事業、マルアオの所得制限を撤廃します。これにより、乳幼児に加え、すべての小中高校生相当が医療費助成の対象となります。1月22日までに転入し、医療証をお持ちでない方へ、1月29日に申請書を送付していますので、期限までに返送してください。申請書が届いていない方はお問い合わせください。1月23日以降に転入した方は、2月中に申請書を送付します。詳細は市ホームページをご覧ください。墨字版2面に市ホームページの二次元コードが掲載されています。郵送でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、丸子丸青申請事務局、子育て支援課手当助成係です。一人親家庭ホームヘルプサービス。中学生以下の児童がいる一人親家庭にヘルパーを派遣します。詳細はお問い合わせください。対象。日常生活に支障が生じており、次のいずれかに該当する家庭。一人親家庭となってから2年以内。疾病、看護、冠婚葬祭、学校行事など、一時的に支援が必要。小学生以下の児童がいる一人親家庭の親が、就業で帰宅時間が遅くなるなど、定期的に支援が必要。ただし、所定内労働時間の就業を除きます。内容です。食事の世話、育児、住居の清掃など、原則月12回以内で、午前7時から午後10時のうち、2時間から8時間以内。費用は所得に応じた本人負担や利用時間による追加料金。所得制限はありません。窓口でお申し込みください。申請には面談が必要です。予約が必要です。申し込み問い合わせ先は、子育て支援課手当助成係です。視聴コラム、ナンバー144。能登半島地震への支援。昨年は長かった新型コロナ禍もようやく収束しました。本年は辰年で、龍が天に昇るがごとく、社会生活、経済活動が復興することを祈願するため、私は年明け午前0時から、市内各地の神社の祭誕祭、元旦祭をはしごしました。最後に穴沢天神社の参拝を終えて、地元の新年会に参加していたところ、石川県で大地震が発生してしまいました。稲城市消防本部では発災直後から情報収集を開始し、元日夜には消防庁から第一報を受けました。友好都市である野沢温泉村へ安否確認し、災害時応援協定を結んでいる全国青年市長会事務局にも状況確認し、その時点では動きがないとのことだが、要請があれば即応できるよう準備を指示しました。翌2日には消防庁から第2報を受け、緊急消防援助隊の資機材を準備し、迅速に出動できる体制を確保しましたが、その後しばらくは指示待ちの状態でした。この間、地震、津波、火災による甚大な被害状況を マスコミ報道で知り、要請を待たずに支援を行う必要を感じました。4日には市役所ほか市内公共施設11カ所で義援金の募金を開始するとともに、能登半島の羽咋市にペットボトル飲料水1600本を緊急支援物資として搬送しました。そして8日には東京都総務局から緊急消防援助隊の出動指示を受け、総務省消防庁から活動区域は輪島市、宿営場所は能登町の柳田植物公園であるとの指定を受け、9日に稲城市消防本部から緊急消防援助隊東京都大隊の一員として一小隊を派遣しました。能登半島では道路が壊滅状態にあり、第一次派遣隊は稲城消防署前から現地到着まで実に29時間を要することになりました。第一次派遣隊では、輸送車両に可能な限りの支援物資を搭載し、簡易トイレ10台、テント10張、トイレの交換袋1200枚を輪島市に搬送しました。稲城市消防本部からの派遣隊の任務は、後方支援で、宿営テント49張の設営、土のう作成、活動隊のデコンタミネーション、汚れた活動資機材などを洗うエリアの設営、活動隊の燃料管理、飲料水管理、活動隊帰還後の除染等に従事しました。しかし当初は人員不足もあり、輪島市朝市の火災現場で捜索活動や安否確認にも従事しました。その後12日には第二次派遣隊を送り出し、基本的に3泊4日でローテーションしながら、直近では27日に第7次派遣隊を送り出しました。また、被災地の中でも被害の大きな珠洲市、輪島市を支援するため、珠洲市は9日から、輪島市は10日から、ふるさと納税の災害支援代理寄付金受付を開始しました。被災地では市役所職員も被災しており、寄付金受領証の発行事務などに人員を充てることが困難なため、寄付者が税控除に必要な書類の作成を稲城市役所が無償で代行するものです。さらに、東京都看護協会から、稲城市立病院に対して、災害支援ナースの派遣要請があり、避難所である石川総合スポーツセンターにおいて、24日から27日まで、要介護高齢者である避難者のケアを行いました。なお、東京都市長会から事務職員の応援要請があり、27日から派遣しています。これは、重火被害認定業務における全壊判定を行うもので、熊本地震の際にも現地で同様の業務を実施した経験者を派遣しています。今回の派遣先は、輪島市ではなく、都庁の会議室とのことで驚きました。現地の職員が撮影した写真や概要データをもとに、被災者生活再建支援システムを活用して、リモート判定を行うもので、IT の進化を感じさせる業務内容に感心しました。本稿を作成している時点での支援状況は以上の通りです。稲城市は小さな自治体であり、我々が提供できる支援には限界がありますが、全国の多くの自治体が集結することによって大きな力となります。そして小さいながらも稲城市は単独で市立病院を経営し、独自の消防本部を運営していることもあり、一般事務職員だけではなく、専門職員の派遣により貢献できることを誇りに思います。市では今後も 能登半島地震被災地の復興支援を継続してまいります。市民の皆様にもご自身のできる範囲で結構ですので、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。稲城市長、高橋勝弘。